小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年11月22日の番組です。僕はもう今日小坂さんが何を話すか知っている、はい、
ああ、何ですか。
フェイスブックで拝見しましたよ。
お、
両国国技館でのポール・マッカートニー来日公演、めちゃくちゃいい席でご覧になったみたいじゃないですか。
マス席
いやーすげー、
マス席でポール見るってね
国技館ならではですね。
世界的にレアみたいな気がしましたが、はい、あ、そうですね、フェイスブックに上げておりますので、
はい、やはり素晴らしかったですか。
素晴らしかったですね、
うんうんうん。じゃあ今回は、
ま、ポールの話をね、
うん、
するかと思いきや、
あれ違うんですか。
そうなんですね、今日は音楽つながりで考えたわけでもないんですが、
あ、でも音楽の話、
はい、今日はポールではなくて、ね、はい、クイーンの話をしたいです。
あー、ボヘミアン・ラプソディ。
そうですね、映画ボヘミアン・ラプソディ、
11月9日公開でしたっけ。
そうですね、
ちょっと前ですよね。ああ、はい、もうご覧になったんですね。
そうなんですね、
僕まだ見てないので、ではネタバレしない感じでお願いします。
もちろんネタバレしない感じで、
はい、はい、楽しみにしております。各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、2018年開催分は全て終了となりました。たくさんのご参加ありがとうございました。新年の最初の開催は2019年1月18日金曜日東京開催、続いて2月15日金曜日福岡開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。さあ、11月9日公開のクイーンの映画、クイーンというかフレディ・マーキュリーの映画と聞いていますけれども、
まあね、クイーンの、まあ、若い頃から、はい、結成前から、
うんうんうん、
フレディの、まあ、亡くなるところまで、はいはいはい、まあ、ライブエイドですね、うん、ライブエイドのところまでのこう物語ですから、
はい、
まあ、フレディの映画でもありクイーンの映画でもある、
うん、ボヘミアン・ラプソディ
素晴らしい、まあ、映画の話の、まあ、中身は、ね、うん、ネタバレありますので、うん、それはもうあの中身の話に触れるあんまり触れるわけではないんですけども、うんうん、そもそもクイーンという、バンドに非常に、
はい、
私は思い入れがありまして、
はいはい、僕も大好きです。
あの特にね、これ時々こう番組とかでお話しするのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私、高校時代からこうバンドをやってました、ね、はいはい、ロックバンド、
う
ん、
そうですよね、う
ん、クイーンが18番なんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
あら、
クイーンが18番
小坂さんのもうね、ロックの名曲、僕ちょっと歌声聞かせていただいたこともあったりするんですけど、うん、クイーンが18番だったんですね。
そうなんです。
ま
あ、Don't Stop Me Now とかね、
いいですね、
はい、あの18番だったんですよ、
うんうん、
まあ、ゆえに、うん、もうすごく公開前から楽しみにしていて、
はいはいはい、
うん、で、まあ、実際にですね、まあ、前編クイーンの曲ですから、もうそりゃこう知らない曲ないし、
そうですよね、うん、
それにこうクイーンの曲にこう彩られながらクイーンの物語が紡がれていくわけですが、
うんうん、
まあ、そういう私にとっては、まあ、ある意味また特別な体験で、うんうん、あれほどその、まあ、繰り返しという言葉が陳腐なぐらい聞き、
うんうん、
そして自分たちでもバンドで何度となく演奏をし、
うんうん、
まあ、今日でもね、たまにあのもう私自身がバンド活動してるわけじゃないですけども、バンドの方に演奏してもらって歌う機会が、まあ、某所であったりするわけですけれども、クイーンの曲をやったりしますんでね、
はい、
やっぱりそれがまた改めてね、そのクイーンの物語の中でクイーンの素晴らしい楽曲っていうのがこう魅力が浮き彫りにもなってくるし、改めて字幕で歌詞が出るので、
お
なんか、あ、こういうこうその彼らの物語の文脈の中で見ると、なんかその歌詞が意味してるところがね、
うん、あ、それ嬉しいな、
非常に深い、うん、
はい、
これはもう、まあ、クイーンを長年聴き続けてる 人間としての考えなのかもしれないんですけども、うんうんうん、それ非常に思いまして、うん、で今日はまあそこでどんどん映画の話をしていくと、うん、映画の中身の話になってしまうの で,
そ, うで、ねう
んまあ、そっちじゃなくてですね、
はいはい、
あの今その学生時代からのクイーン体験を懐かしみつつ、あのちょっと別の話なんですけども、もう一つこの映画で関心をしたのは、これ多くの方が、特にクイーンを知る多くの方があのお感じになると思うんですけども、
うんうん、
あの出演してるクイーン役の4人が、うんはい、クイーンそのものなんですよ。
これよく聞きますね。もうそっくりやんけとかっていうのを聞きますよ、ね、
これは驚くよね、
うん、
これはちょっと驚くね。
フレディも似てる。もうフレディ、
フレディ、
ブライアン・メイも、
ブライアン、ブライアンはね、もう容姿が似てるし、ロジャー・テイラーもそうなんだけど、
はい、
まあ当然 そこをね狙ったキャスティングだとは思うんですよ、なんだけどやっぱり改めてね、このなんだ役者の凄さっていうのはね、
うんうん、
ちょっと すごく感じましたね。いろいろな機会にそういうこと感じるんですけど、いや、まあ、役者ってすごいなっていう、うんうん、でもまさにあの憑依してるっていう、
そうなんですよね、
レベルですよ。
洋画の音楽スターものの憑依ぶり近年すごいですよね。
すごいね、憑依してますよね。
ジェームス・ブラウンもそうでしたし、
あ
レイ・チャールズもそうだったしっていうので、まあ、ジェイミー・ホックスすごいですけど、いやでもよくモノマネにならずそんなことできるよなって感じがしますよね。
そうなんですよ、うん、で、まあ、演奏シーンもね、うん、本当にこうどうにいったもので、まあ、ここはあの本人たちのインタビューを見るとやっぱり本当に演奏してるんですよね、
うんうんうん、
クイーンの楽曲を、
うんうん、
でその演奏も真似というか、うん、演奏してるフリーだとやっぱりこう本物になっていかないので、今回出演が決まってから全員特訓ですよ、
うん、
でブライアン・メイ役の、役者さんはブライアンがもう直々に
すごい話だな。
でロジャー役の役者さんには、うんうん、ロジャー・テイラーが直々に、うんうんうん、かつそれっぽく見える振りの仕方まで、
なるほど、
やっぱり自分の独特なこれあるじゃないですか、
うん、こう動き
体の動かし方、
ね、指の動かし方一つとってもありますよね。
そういうのを直々に教えたらしく、まあ、演奏シーンもまさにクイーンなんですよ。
うーん、
でまあ中でも圧巻なのはやっぱりフレディですよね、うん。でこれインタビューにね、あの彼が答えてるそのフレディ役の、役者さんですね、
うんうんうん、
ラミ・マレックさんですね、うんうんうん、ラミ・マレックさんが答えてるんですけども、役作りに約1年間を費やしたと。であらゆるステージをまず全て見たと、
はいはいはいはい、
で全てのラジオインタビューを聞き、全てのだよ、日本の方が撮ったホームビデオも見ましたと、
そうなんだ
と前置きし、フレディの動きは自然発生的なんですと、
うん、
プライベートでもそうで、彼から目が離せないという特別さがあったと説明する、
うんうん、
その動きの秘密を知るために、フレディが影響を受けたボブ・フォッシーらの映像も見て、
うーん、
彼の母親の話し方も勉強し、
いやーすごいわ、
そのフレディのアクセントがどこから来たのを知ろうとしたっていう、
もうでも狂気のレベルですねそれね、役作りとしても
すごいよね、うん、
すごいですね。
で有名な拳を上げるフレディのポーズ、
うん、
彼は小さい時にボクシングをやっていたからなんだと。
うーん、
だから当然ボクシングもそれなりにやったと思うんですよ、
すげえ、
ボクシングをやってないと多分その拳の上げ方ってのは出てこないっていう、うんうんうん、
なるほどなるほど。
いやこれはね、まあ役者魂といえばそうなんだけど、やっぱりそのこの徹し方というかね、うん、これはまあすごくありていな言葉になってしまいますけども、やっぱりここまでやってる人たちが、まあ憑依ともいえる熱演ぶりがあって、うんうん、あのボヒミアン・ラプソディという映画がなんかこう成立してると思うんだよね、うんうん、熱を帯びてるっていうか、
うんうん
う
ん、
それはすごく思いましたよね。まあそれが多分クイーンをよく知る人たちにとっても、まあそうでない人にとっても多分その憑依してるとか、うんうん、すごかったよねっていう声はもうすごく、うんうん、あの多方面から聞こえてくるので、うん、あの非常にあの感じましたよね、
うん、
でいつも思うんですけども、
はい、
なんかあの、まあ、昔ねあのよく正月になると隠し芸大会っていう番組がありました
ね、ありますよね、はい、
であれでこうさまざまな芸能人たちがあの普段の自分の歌とかとは関係ないなんかあの大道芸みたいなものとかやったりするんだけど、
う
まあ、めっちゃうまいわけですよ。
うまいですよね、あれね、いつもびっくりしますよね。
そう
で、それも相当な稽古してるなっていう。
そうそうそう、うん、忙しい中でね、うんうん、で実際にそのある大道芸のすごい名人芸をある俳優さんが見せると、うん、でそれはその道のすごく上手な方について教わったり、うんうんうん、今回のねブライアン役の役者さんと、ブライアン名みたいなもんじゃないですか、
うん、
あれで正月のその番組なのでこう期日決まってますよね、
うん、
で今回の映画もそうですよね。やっぱりクランクインは決まってるし、はいはいはい、およそクランクアップのも決まってるし、うん、でそういう限られた中でちゃんと習得をしてしまうという、
うんうんうん、
このなんかね集中力というのか、うん、なんだろう、その自分の仕事にかける情熱というのか、うん、ある種のそのなんだろう、こう職務を全うする覚悟というのか、
うん、
こういうのがねなんか改めて、別にこれは今役者ってすごいなって言い方をしてますけど、
はい、
これ役者に限ったことじゃないと思うんだよね、
うんうんうん、
この限られた期間の中であるものを習得するっていう、
うん
ね、なかなか人間できないじゃないですか。
そうです ね、
ねえ、まあ、例えば英会話っていう多くの方が、はいはい、私も含めてですけれども、うん、習得をしようと、うん、あるいはしたいなと思っているものを例えば何月までに習得しようと思った時に、まあ、今の新春隠し芸大会の話にしても今回のボヘミアン・ラプソディの彼らにしても別に、まあ、ボヘミアン・ラプソディの彼らはこれにこの映画にこうかけてかなりの時間を使えたかもしれないにしても、うんうん、そのまあある程度こう他のこともいろいろやってる中でね確実にその日までに習得していくという、
うんうんうん、
これがね人間はできるんだなっていう。
なるほど、なんかやる気とかじゃ済まない話ですよね。
そう、やる気だけとかじゃ済まない話ですよね。
でも楽しんでないと絶対無理ですよね、あるどこかで。
あ、どこかでね、それは確かにそうだよね。そのここで言う楽しいっていうのは私がこの番組でも時々いう話ではありますけど、はい、あの楽という字を当てる方の楽しいじゃなくて、
うんうん、
あのもう一つの方の感じですね。ですから、まあ、こうしんどいけど楽しいみたいなね、うん、その楽しさっていうのは何かあの楽という漢字を当てる方の楽しさとはニュアンスが違うって話を私時々するんですけれども、うんうん、そういう楽しさが多分あるだろうね、
うん、あの僕の師匠にですね、僕は年に1回語りの講演というのをやっていまして、
語りね、
少々落語に近いかもしれないんですけど、あの純文学を丸暗記して、そう手に持たず朗読劇ではなくステージの上で、うん、それをこうちょっとだけ演技を入れながら語っていくっていうのをやるんですが、せいぜい僕たちがやってるのは1年かけて20分ぐらいの作品なんですよ、
うんうん、
師匠がですね今日この後見に行く公演で、
ほうほう、
森鴎外の、高瀬舟、
うんうん、
40分の作品を、うん、一文字も見ずに丸暗記した状態で全部語るのを見に行くんですよ。しかも師匠はおそらく稽古期間もう1ヶ月もないんじゃないかなみたいな中で、自分の放送ラジオ番組もやりながら我々弟子の稽古も見てもらいながらいろいろ仕事をやりながらその隙間時間で40分習得しちゃうんですよね。それを見ると何も言えなくなっちゃうっていう。
そうなんだよね、
できちゃうんですよね。
できちゃうんです。そう、それは先ほど宮本さんもおっしゃったなんかやる気とかっていう言葉ではない次元の話なんだけど、うんうん、まあ我々がこう気づくべき点っていうのは、はい、できちゃうんだよねってことなんだよね。
うんうん、あ、なるほど、はいはい、
できちゃってるんですよ、
う
ん、
できちゃってるってとこ、うん、
彼らはと、
うん、
でそれってまず一つは先ほど美穂さんがおっしゃった楽しさっていうのも一つ多分あって、うん、でそれは楽というニュアンスではない楽しさ、うん、楽あのという字を当てる方の楽しさではないニュアンスであると、あとはなんかそういう今の話と楽しさって話と重なると思うんだけど、なんかねこうある意味仕事ではないみたいなね、仕事としてこれを受けました、それをなんかちゃんとやりますというレベルではないなっていう気づきがありますよね、
うん、
なんか仕事、なんか皆さんねこれ聞かれてる方もちょっとぜひ考えていただきたいんですけど、うん、この私が言ってるニュアンスを、
うんうん、
仕事として受けました、受けたからにはちゃんとやります、うん、ではなんか済まないようなレベルじゃないかっていうね。で、まあ仕事をこう皆さんも忙しいとなんか適当にはやんないと思うんだけど、こなしていくモードになって、うん、でもある程度の責任を持ってちゃんとやるっていうのはあると思うんだけど、うん、でもなんか仕事として ちゃんとこなすっていう言い方変だけど、
う
ん、
OK ラインまでねとりあえずやろうってい
う感じになりがちじゃないですか、うんうん、人間、うんうん、特に忙しいと、うん、だけどやっぱその次元 じゃないなっていうね、
だと思います、
うん、その次元じゃないな、何か そういうちゃんと仕事を OK ラインまでやりますよっていう次元ではない次元に行ってないと、うん、気持ちが、
はいはいはい、
意識が、うん、これないなってすごく思うんですよね、うんうん、じゃあその仕事としてちゃんとやりますよとか、もちろん満足、皆さんに満足を十分与えられる水準で仕事をしますよっていうものを超える営みを支えるものっていうのは、こんな何だろうかと思うわけだよね。それはなんか自分のその仕事を通じて何をなそうとしてるかみたいな、こう人は何のために今この仕事をやってるのとか、この仕事に限らないけど、この行いを、この営みを何のためにやってるのって、すごく根源的なね、ものに関わってくる話だなっていうことを、まあすごく感じたんですよね。何のためにやってるのか。だからそれはまあこうして年末に差し掛かり、また来年をね迎えていくに当たる中で、これ非常に大事なことで、はい、でフレディは何かやっぱりあったなって、僕はすごく話がぐっとクイーンに戻りますけどね、もちろんその彼ら役者さんたちもあるだろうし、ただ単に非常にこうオファーを受けたいい仕事をちゃんとした満足度でやりますよってだけではない何かがそれぞれにあったように思えるし、そしてクイーンの話にさらに戻ると、やっぱフレディがどうしてあんなパフォーマンスができたのかっていうのは、やっぱりその何かがねあったなっていう、その何かっていうのは分からないけど、なんかそれもこの映画の中で関わる人たちはなんか描き出そうとしたというか、そのみんなが関わってやった中で浮かび上がってくるような感じはしましたね。そういう素晴らしい、体験を、このボヘミアン・ラプソディという映画を通じてしたので、ちょっと皆さんとこれを大事なことだなと思ったので、分かち合いました。
この後すぐ見に行きます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。